ほどからお話ししてます、うん、地元大阪では圧倒的な支持を得ている橋本大阪市長なんですが、ツイッターもよくまめにしてますね、
うん、本当にまめにやってますね、
で非常に目の前で言いづらいんですけど、中野さん結構やられましたね。
素晴らしいですね、
あ、見てませんか、
人から聞きました。僕はツイッター見ないってやってないので知らんです。
で三谷さんの話題なんかも出てきててね。
あ、そうみたいですね、はい。
でこれどうしてかっていうと、雑誌サピオでの中野さんと漫画家の小林芳則さんのその対談を受けて、まあ、橋本市長がいろいろと反応したということなんですけど、このサピオのその発言、中野さん、まあ、簡単にどういう発言をされたんですか。
どれが気にさったのか分からんですが、これ皮肉なんですよ。こんなことにこういうことは言ったんですよ、テレビとかでなんか議員の悪口とかを人の罵倒したり、あるいはツイッターでですね、人の悪口を永遠書き連ねてるような人が、この国を変えるんだなんていうのは勘弁してくれって、そんな政治家としての、資質がないんじゃないかってことを、まあ言ったら、そのツイッターで言われて、資質がないことを証明しちゃってるっていうのは、それだけなんですけど。
つい先日、橋本さん、毎日放送の女性記者ね、ぶら下がりで30分ぐらい、バトルを展開したっていう。なんかこう、なんていうのかな、戦うのが好きって。
それより戦うのが好きというよりも、そもそもよく時間があるなと思ったんですよ。中野さんへの、そのツイッターへのその粘着っていうのが、なんか5日間ぐらい行われて、その間に私たちの本読んだりしているので、いや、なんか変わってほしいですね。私、そんな時間全然ないんで、すごいですよね。
もしかしたら、中身というよりは、延々こう、悪口を、垂れ流されるっていうのは、どの人でも嫌なもんですよね。はい、そうすると、めんどくさいから関わるなと。批判なんかしないでおこうって、もう相手にしてもしょうがないからっていうふうに、なんか、大人の人ほど諦めたり、逃げたりするじゃないですか。別にそれは、なんか大人の振る舞いっていうか、君子危うきに近寄らずってやつですよね。もしかしたら、それやって自分への批判を、させないようにする。つまり粘着することで相手を黙らせるので、これを粘着テープと言ってですね。粘着テープを口に貼って黙らせるって、そういうことかもしれないですね。
私はこの前のその毎日放送の女性記者の一件でね、もしかしたらこれは作戦で、その注目を絶えずこう、されるように何かこうネタ作ってるのかなとも思ったんですが、それはやっぱちょっと違うんですかね。
そこまでしなくても注目は集めてますよね、橋本さんの場合は。逆に私がやるんだったらわかるんじゃないですか。私が5日間橋本さんの悪口をツイッターで書くとかね、絶対書いてくる時間もない
だけど中野さん、藤井聡さんという方がね、こちら
私のボスですね。
はいはいはい、お師匠さん。面白い解釈をされてますよね。
そうですね。
これどういう、ちょっとご紹介いただけますか。
よくですね、僕なんか、橋本市長と、なんか、討論してくれとかですね、なんか、議論してしたらどうですかとか言われるんですけど、なんか、それ嫌ですよねって話を、してたらですね、藤井先生も、が、Facebook かなって、なんか書かれてたんですけども、橋本さん2003年に出してた本で、最後に思わずイエスと言われる最強の交渉術という、本を今絶版みたいなんですけど出していてですね、そこにこう書いてあるというんですね。交渉の途中で自分の発言の不当性や矛盾に気づくことがたまにある。運悪く相手に気づかれてしまったら仕方がない。こんな時私がよく使うテクニックがある。相手に無益で感情的な論争をわざと吹っかけるのだ。散々話し合いを荒らしまくって最後に決め台詞に持っていく。こんな無益な議論はもうやめましょうよ。こんなことやってても先に進みませんから。自分が悪いのにこう言って終わらせてしまうのだ。これは有効だと思う。こういう態度の人とですね、会って議論とか討論とかして、何の意味があるのかなっていう、ね。
弁護士さんの、裁判所におけるテクニックなんですかね、
で、もっとすごいのはですね、私も三橋さんの、維新の会、どんな政策やってるかわからないので、異論評の仕様がないとおっしゃいましたが、 まあ、私も中身がよくわからない以前にですね、これ今月号の文藝春秋でも書きましたけど、はい、橋本市長が大阪府知事になる直前2006年ぐらいのご本で、真っ当勝負って本をお書きになってて、なぜかこれも絶版になってるんですけども、そこで彼はこうおっしゃってるんですね。政治家を志すっていうのは権力欲、名誉欲の最高峰だよと。自分の権力欲、名誉欲を達成する手段として、いやいや国民のため、お国のために奉仕しなければならないわけよ。嘘をつけない奴は政治家と弁護士にはなれないよ。嘘つきは政治家と弁護士の始まりなのってこう書いていて、なぜでですね、橋本さんの言ってることをどう思いますかと言われても、だって嘘つくって言ってるんだから、それ困っちゃうなっていうのが、あるわけですね。そういうことを考えると、国政に出てきて、支持が高くて国政に出てきて世の中良くなりますか、うん、まあ、もちろん政策次第なんだけど、それ以前の話なんじゃないのかなって思うわけですね。
絶版になってて良かったって本人は思ってるでしょうけどね。まあでも本は世の中にあるはずだと。さて今話題に出てきました、藤井聡さん、藤井先生なんですが、中野さんのボスですね。
はい、
6月18日、この夕焼け寺ちゃん活動中にご出演いただくことになりました。
は
い、
あ、そうですか。
改めていろいろとお話お伺いいたします。はい、以上、徳田寝寺ちゃんでした。社会党のフランソワ・オランド前第一書記が現職のサルコジ大統領に勝利するという結果出ました。現職の大統領、フランスの大統領が再選を逃したのはおよそ30年ぶり。オランド氏の得票率が約 52%、サルコジ氏はおよそ 48%、こういう結果が出ました。まずは三橋さん、
はい、
この結果どう捉えていらっしゃいますか？
今のフランスの失業率は 10% なんですね。
はい、
10%、2桁なんですよ。
はい、
まあ、日本の倍以上なんですけども、これはなぜかというと、もちろんそのユーロの中でバブルが崩壊したから、フランスもバブルだったんですね。
はい、
で、まあ、そのバブルが崩壊してですね、で、まあ、その物価上昇率が下落して、要はデフレ化しているときに、
はい、
その緊縮財政をすると、うん、要は緊縮財政とその増税と政府の支出削減、
はい、
まあ、日本がやってるのと同じなんだけど、そうすると、これまた日本と同じで、その名目 GDP という国民の所得の合計がだんだん小さくなってって、広がってます。で、税収が減るんですね。
はい、
減るんです。結果的に財政がまた悪化して、大変だ、また緊縮財政という悪循環に突っ込んでしまうんですけども、その過程で失業率がどんどん上昇して、国民が貧しくなっていくと。
はい、
これはですね、政権がそういうことをやっている以上、その国民が民主主義にのっとってノーって言わなくちゃいけないと私は思ってたんだけども、ちゃんと言ったんです。
はい、
というのが今回のフランスの結果です。
中村さんいかがですか？
フランスに関しては、経済は今、三橋さんおっしゃった通りなんですね。で、ちょっと別の視点から見てみると、このサルコジ大統領、サルコジという人はですね、あ、そうだ、サルコジの方が年上だから、俺年下なんで、サルコジさんですね。それって、どこからさん、丁寧に王もつけましょうか、おサルコジさん。これ面白い人なんですね。面白いというのはどういうことかと、はい、彼どういう人かというと、もともとは、ヌイン市というですね、市の市長で、
はい、
そこでその、すごくその、テレビによく出て、劇場型で、の、その、政治演出をやって、で、人気を博したと。で、彼の政策というのは、いわゆる、日本でいう小泉構造改革のような、その新自由的な構造改革を推し進めるというようなタイプです。
はい、
それから、テレビによく出てですね、過激で攻撃的な発言を繰り返したり、下品な悪態をついたりするんですね。お前が消えろこの野郎とかですね、あるいは社会のクズだとかですね、なんか、そんな発言をするんですけど、逆にそれで人気が出ると。で、敵を見つけては叩くとかですね、口から出まかせを言って、それでいて、今度は全く反対のことを涼しい顔をして言うと。あるいは自己顕示欲の塊、自己陶酔、ナルシジストなんですよね。で、そういう人だと、なんかエマニュエル・トッドという、まあ、彼も年上だからだけど、まあ、彼がそういうふうに、サルコジのことを批判しているんですけれども、ちなみにこのサルコジさんという方はですね、弁護士なんですね。で、
弁護士どっかで俺が、
そう。いや、サルコジさんのことを話してるんです
よ。ど
どこかの誰かと似てるなぁ。
あとね、もう一つね、似てるのがあって、そのいわゆるその保守的な、
そうそうそう。
方々に受けることをやるんですよ。
そう、右派なんですよ。
例えばその移民について、あ、移民じゃないですね、中絶問題は、それはもう保守的に、あの、な人たちが喜ぶような発言をするわけですね。そこがオランドさんと正反対なんだけども、ね、あの、なんかね、教育関係で保守的なことをやってる方もいるんだけども、まあね、同じとは言わんけど、本当に似てんなぁと、本当に思います。
ハリー維新とかなんか言ってるじゃないですか。
ハリー維新。
まあまあ、フランス革命と言って
ください。フランス革命
ね。はい。一方、オランド氏はですね、